石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は石巻地域で暮らす皆さんに、さまざまな角度から石巻の未来について語り合ってもらう番組です。どうぞリスナーの皆さんも一緒に石巻の未来について考えてみませんか？石巻の未来を語ろう、何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木と、オリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りします。
高木の蛇口一体型浄水器、ハンドシャワー水栓と浄水器が一体となった多機能型水栓です。私たちにとって大切な水をもっときれいに、もっと便利に、もっと快適にしたいあなたへ。無料見積もり等詳しくは高木ホームページでチェック。 What do you get when you fall in love? A guy with a pen to burst your bubble. That's what you get. 石巻から美味しいコーヒーを、コーヒー工房石川。
さて、6月後半の座談会は石巻で暮らす外国人の皆さん座談会です。いろいろな国や職業の皆さんに集まっていただきました。どんな座談会になるのでしょうか。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、進行役の黒沢健一です。今日は石巻で暮らしている外国人の皆さん座談会ということでお集まりいただきました。それでは早速自己紹介をお願いいたします。
はい、イギリス出身の、リチャード・ハルバシタットと申します。よろしくお願いします。
韓国出身の梶原美香と申します。
はい、アメリカの出身のジョージ・マウスと申します。よろしくお願いします。
同じくアメリカから来たショーン・マケネリーです。
はい、ありがとうございます。今日はこのような国の方々がいらっしゃっていますので、それでちょっとお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、いつ頃から日本にいらして石巻で暮らしていらっしゃるか、まずリチャードさんから。
はい、そうですね、日本在住は全部で25年ぐらいになりますけど、その
中、
そうです、はい、ちょっと長くなりましたね、はい、でその中で、22年ぐらいが石巻ですね、
はいはい、もう22年、
はい、
生まれた子供が成人しちゃってますよね。
はい、はい、その通りです、はい、
で私は16年目です。
16年、
最初日本に、日本は石巻なんです、私のイメージなんかは。
あ、はい、
うん、石巻が初めてで、今も石巻で住んでいます。
はい、
私は石巻に2年間ぐらい住みました。
4年前ぐらい石巻に来ましたけど、日本も初めて来て、石巻、ずっと石巻に住んでる ALT として英語の、は
い、先生としていらっしゃってるってことですね。であと今お話出ましたんで、お聞きしますけど、皆さんのご職業とか活動ですね、ちょっと聞きたいんですけど、ショーンさん今 ALT とお話出ましたけど、 ALT は分かる方もいらっしゃると思うんですけど、分からない方もいらっしゃると思うんで、どういった形のお仕事になるんですか？
正式の名前は外国語指導助手だから、実は授業の計画とか立ててないけど、授業の中で発音を聞かせたりとか、日本人の先生が助けがいるとき生徒の指導をして、あとはボランティア活動もいっぱいやってる。結構 ALT の人は結構暇な時間とか休日が多くて助かりました、
はい、あ、案外休日多いんですね。毎日ではない？
あ、毎日は8時半から4時半までだから、普通の日本人に比べると短めで、はい、その後でいろいろなボランティア活動してる。
例えばどういった活動を？
ああ、 火曜日と水曜日児童放課後クラブのなんか遊んだり遊び場、はいはい、であとは、まあ、若者の英語を直したりあとは普通の気楽の英会話したりいろいろですね。
はい、あ、じゃあもういろんな活動していらっしゃるってことですね、はい、ありがとうございます。それではジョージさん、うん、もうあの同じく ALT
同じです。
来て2年目という2年目ですか丸2年間
そう2年間くらい教えましたけど、
はい、
あの8月はアメリカに行きます。帰ります。
あ、もう2年でお帰りになる。
はい、そうです。
はい、ショーンさんも8月にお帰りになるって言ってたんですね。
はい、一旦アメリカに帰るけど宮城県に戻るつもり。ここでやっぱり仕事があるしみんなが嬉しそうでここの方が仕事とかあとは彼女もできて結婚するつもりとかいろいろある、
ね。はい、現在は、日本の彼女さんはできたんですか。
はい、そうですね。楽しい、嬉しい、
日本の漫画よかった
です。幸せですね。
あ、ハッピーな。
あ、oh, thank you。
じゃあジョージさん2年で、お借りになってどうですか。石巻にずっと2年間住んでみて震災後いらっしゃったと思うんですけど、
うん、とても面白かったと思います。
はい、
2年間中たくさん建物は建てましたと。
あ、新しい建物がね、建ちましたよね。
カルノワキの新しい道を作ったばっかり。
はい、
そう、とても面白いと思います。
やっぱりこう新しいものがどんどんどんどんできていきますからね。
うん、
はい、ありがとうございます。それでは、梶原さんご職業とか活動なんですけど今どのような活動をされていますか。
NPO 法人国際支援地球村ってするの団体の責任者になってて活動しています。
はい、
で今は外国人に日本語、
日本語、
はい、日本語を教えるの授業をやっています。
はい、
で、まあ、震災になってから今までずっとボランティア活動は続けてんですけども、
はい、
今日現在は日本語だけ、
日本語
オンリーでやっています。 NPO を建てたが2009年、7年ぐらいになったんです。
はいはい、
で時からボランティア活動は外国人のためのボランティア活動をずっとやってたんです。はい、やってて、いる途中に地元の NPO 団体が震災で何もしなくているのは、はい、本当に申し訳ないし、はい、動けなくちゃって思ってで、はい、活動始まってで、はい、まあ、いろんな在宅支援から、
はい、
カフェとか、はい、いろんな支援をずっと続けてでやりましたんで、
はい、
石巻に16年になれば、
はい、
半分は韓国人でなくて石巻人ですって
それで、その活動をする中でその外国の方に日本語を教えるっていうその活動自体は石巻ではもう一番初め。
いや、別の団体もいるんですけども、はい、うちは文化庁の委託事業でやっているんです。
委託事業で、
ね、はい、5年目になりました。
あ、5年。
はい、
で震災前からですよね。5年、
震災の年からかなと思うんです。この前もやったんですけども、はい、文化庁の委託事業は震災になってからです。
震災になってからですね。
はい、うん、
なんか聞くと日本で2年目
日本で外国人が外国
の支援、
支援をするの団体としては2人目、うん、
2年目
の話は聞いたんですけども、
はい、
まだ私も確認してないから分からないんですけども外部から来てで、
はい、
インタビューお願いしますってなぜですかって、
はい、
全国で珍しい人間だからって知ってて、まあ、全然珍しくはないんですよ、はい、普通の人間なんですけども、
はい、
感じで取材来てで分かったことなんです。
今は活動拠点はどこに今
ヘビタで、
ヘビタで、その地球村、
地球村です。
国際
支援地球村です。
はい、国際支援地球村がヘビタの方に、
はい、拠点としてでやってるんです。
新たな建物を建てていらっしゃる。
はい、で建物は震災で、はい、活動するために あの補助金いただいてでカフェをやってたんですが、はい、今は私はもともと外国人、私が日本に来てで日本語を勉強したことない立場で来てで、はい、ものすごく苦労した部分をみんなと一緒に、はい、じゃあこの苦労を少しでも軽くさせたいなという気持ちで、ええ、この NPO を立ってで拠点としてで使ってほしいなって思ってで、はい、計画通りに今進んでいる途中なんです、
はい、あの外国の方でもあのいろんな国籍の方が、はい、来てってことですよね。
誰でもいいんです、
はい、
日本人でもいいんです、うん、一緒に交流して友達作ったりすれば一番嬉しいなと思ってるんです、はい、
あの交流の場でもあるってことですね、はい、一緒にカラオケ歌ったりとか。
そうなんです、カラオケありますよ、
はい、どうですかショーンさんとか
歌いましょう
遊びに来てください
OK
じゃあ今度あの一緒に行きますかね。ジョージさんも行きますか。
行きます
リチャード先生は来ないですか。
ああ行きます行きます、
はい、じゃあ皆さんで今度お邪魔しますので、はい、ぜひ
待ってます、
はい、ありがとうございました。それではあの、リチャード先生あの日本に来て、今どのようなあの今までの経緯ですかね。
今までですか。長いんですけど、
は
い、
何も長くても全然大丈夫です
そうですか、まああのまあ、今で言いますと、今年の3月に、はい、あの街中の橋通りに、はい、石巻市復興まちづくり情報交流館という新しい施設ができたんですけど、
はい、市の施設できましたね。
そうです、はい、でそのまあ震災の情報とか石巻の情報とかいろいろある施設で、はい、一応あそこの館長をさせていただいてますね、
はい
はい、
であのオープンしましたけども、はい、あの今結構来場者多いんじゃないですか今。
そうですね、予定よりは多くの方に来ていただいてて、
はい、
それでそうですね、今のところは3月オープンで累計来館者数は間もなく6000人ぐらいになりますかね。
結構いらっしゃってますね、
はいはい、もう嬉しいことですけど、
はい
はい、あのもしまだあの来てない方があの聞いてらいらっしゃいましたらもうぜひぜひおいでくださいませ。待ちてますから、
はい、
あの入場無料ですので、
はい前回の座談会の時もちょっとアピールで、
はい、ちょっとだけ、はい、
情報交流会の中で座談会をさせていただいて、その時にちょっとあのアピールということで、
はい、出させていただきました、はい
はいはい、いただきましたけど、もう一度ですねあの、館内がどういう雰囲気なのかをちょっとお話し、
もう一回いいですか、はい、リピートで、
もうあのちょっとですねあの皆さんに教えたいなと思います、
はい、まあ、一応あのその、まあ、石巻市内の方でも、はい、市外の方でも誰でも気軽に入れるような作りになってまして、
はい、
例えば市内の方でしたら昔の、まあ、懐かし系の写真とか展示してあってで楽しんでいただけるかと思うし、はい、それにあと復興事業 のいろんな情報もありますので、その自分が住んでる地域がどうなってるかとか、はい、復興はどうなってるかってあのという資料がありますので調べることができますね、
はい、
あともしあの石巻に住んでないお友達とかがいらっしゃいましたら、はい、あのそういう石巻の歴史についてのこととか、あとあの震災についての展示もありますので、あのやっぱり市外の方々はあのその震災の情報は一番あの、まあ、興味をお示しになる部分がありますので、そういう展示もありますので、どなたでもあの、はい、まあ、楽しめるって言っていいものなのか分からないですけど、一応あの勉強になるような
学べるっていう
ことですかね。そうですね、はい、
あの皆さんはあの情報交流館行かれましたか。
行きましたね、あの国連の防災会議が仙台に行われた、はい、た時、あそこで行って、もし外国人の人が来たら私も助けられますと、そこに行って、でそこで大正時代の川開きの写真があるし、
はいはい、
超面白いとか、はい、まあ2日間そこで過ごして資料を読んで、
はい、
面白い写真見て、はい、お世話になりました。
逆にありがとうございました、ね、あのスタッフとして働いてくださって
ショーンさんはあのお手伝いで。
そうです、もうあの臨時スタッフみたいな感じで。
でもずっといらっしゃったんですね。梶原さんは行かれましたか。
リサーさん読んでないから私行ったことないんです
あ、呼びます、呼びます、はい、
はい
はい、ぜひぜひ呼びてください。
あのジョイさんは
多分行ったことない
ってことないですか。あ、じゃあ帰る前にぜひ一度あのリチャード館長がいらっしゃいますので、
お待ちしてます
模型もあります、あの未来の門脇町こうなる、
はい、あの石巻の中心市街地の模型があるんですよね。
はい、その通りです。
かなり成功にできている木
そうですね、結構評判がいいですけど、ただ、はい、うちの住んでる地区はなぜないですかとかそういう指摘もいただきますけど、どうしてもやっぱり石巻市全体はもうものすごくどでかくなってしまうんで、
そうですね、
すべて作れないですね。
縮尺はどれくらいだったんですか、スケールは。
1000分の1ですかね、
1000分の1ですとあれですもんね、石巻全体入れると情報交流館より大きくなっちゃいます
ね、もう橋通り全体みたいな感じになっちゃいますね。はい、はい、
それで隣にはあの橋通り顧問と。
そうですね、いろんな、ね、屋台が美味しいものを売ってますし、はい、あとそのさらに隣にも未来サポートさんという団体がやってる資料館と、はい、あと日々新聞の入税さんって結構観光的な意味でいろいろ、はい、見学できるところがありますので、
はい、
ぜひおいでください。
そんで、さっき活動をいろいろされてると、他にはなんかどういう活動されてるんですか、ションさんは。
市役所のところで石巻キッチンという場所があって、あそこに行って気軽の英会話みたいな形で教えてる。あとはいつも変わりますけど、月ごと新しいことが出てくる。あとは外国人が来たから助けてください。あとは友達が被災地の案内のチラシを作りたいで、それの翻訳とか、まあ、そういうことです。
で、あと頑張ろう石巻の看板にある音声ガイダンスの震災の概要の英語バージョンもお話になってるってことで、あそこにいても英語のところのボタンを押すと、もれなくショーンさんの声で被災地の英語版の状況が聞こえるってことですね。
外国人じゃなくても英語を聞いてくれると嬉しいですね。
はい、そうですね。
ちょこっと聞かせてください。
はい、
声が綺麗なんでちょこっと聞かせれば嬉しいな今。
その英語バージョンですか。
そう、英語バージョンちょっとだけ
覚えてらっしゃいますか。
In Ishinomaki, it was a strong 5 earthquake, magnitude 9.0, and it came 3 meters high in this area, and...
はい、ありがとうございます。
そういう感じですね。ありがとうございます。
それはいつでも看板のところに行けば聞けますので。はい、その他に ALT の先生方は、よく土日を使っていろんなとこに行かれるっていうのも聞いてるんですけど、石巻管内で他の地域結構行かれましたか。
個人的にはね、最初の2年間この周り全部回ってて、
はい、
で最近は引きこもりで忙しいから、週末があれば暇な時があればまあゆっくりさせてもらって。
あ、なるほど。ショーンさんは最初はいろんなとこ回った感じですけど、今はいろんな活動してるんで忙しいので休みは休みたいということです ね、ジョージさんは、旅行とかは行きましたか。
一回だけ春休み、
はい、
私は韓国に行きました。
梶原さんの
理科だけ。
どこ回られたんですか。
ソウルに行きました。そこだけ。
辛い食べ物食べれた。
いっぱい食べた。
辛いもの多いんですかね、韓国は。やっぱり
辛いもの多いですね、うん、何が一番美味しかったんですか。
多分
肉。
焼肉は美味しかった。
焼肉美味しい。
とキムチを美味しかった。
キムチ食べられますか。韓国キムチ、こっち日本で売ってるキムチより結構辛いんです。
本場のキムチは辛いんですか。
辛いです、
辛子の量が多い。
南蛮唐辛子自体が辛いんです。
種類が
違いますね。
辛いですね、で梶原さん自身もキムチつけられてる。
そうなんです、作るんですよ、
はい、あれ販売もされてるんですか。
なぜ静かに聞くんですか。販売しています。
はい、
ハヨンコリアってするの名前で、
はい、
キムチ作っています。
は
い、
それはやっぱり石巻人というか日本人に合うようにちょっと辛くしない感じ。
そうなんですよ、韓国で食べるものそのまんまでは、
はい、
商品なんないんです。
あ、やっぱそうなんです、
ね、で白菜も違うし。
あ、白菜違うんですか。
違います。
白菜って一つだね。
いやいや、白菜の種類が 辻か何かわかんないんですけども、白菜自体が違うんで、あの白い部分が猫部分が韓国は薄いんですよ。で水分が少ないんで、こっち日本ではもう暑くて水分が多くて、あれ水取るやつが結構大変なことなんです。で味が変わりますね。
うん、あやっぱ違うんですね。
そうなんです。韓国の調味料とかみんな持ってきてやってても白菜自体が違うんで味が違います、
はい、あそれこそ本当に韓国の白菜を持ってくるぐらいじゃないと本場の味は出せない
です。出せないですね。
あ、うん、2倍ぐらいは辛いんですか。
いや2倍ぐらい辛いものもあるんだけども、あの格的とかは2倍ぐらいは辛くない、はい、でキムチの種類も結構ありますので、
はい、あれは家庭料理なんですかね。あの漬物、日本のたくあんみたいなもんなんですよね。
そうなんです。で韓国人は朝昼晩キムチ食べますので。
あ朝昼晩なんですか、
はい、
なんか目覚めるかもしれない朝に食べたら
朝昼晩なんですね。
で毎食はキムチなければ何が足りないの、はいはい、うん、感じでもういつもキムチは漬物以上に食べるかなって思うんです。日本の漬物以上に食べるかなって思う
んです。そうなんですね、
はい、うん、
で梶原さんのキムチを購入したい場合はどちらに行けばよろしいんでしょうか。
道の駅ジョボンの里に行けばありますので、どうぞよろしくお願いいたします。
もう一度商品名は
ハヨンキムチです。ハヨン、ハヨン、
ハヨン、
はい、で娘の韓国名前なんです。
あ、
キムハヨンなんですが、はい、カタカナでハヨンになっています。
ハヨンキムチ、
はい、美味しいですよ。
はい、じゃあ、ジョボン里の、あの野菜売り場のあたりですか。
冷蔵庫ブース中に入っていますので、
じゃあ皆さんぜひ、うん、
焼肉タレも結構おいしいなんですよ。
あ、焼肉のタレと、
はい、
あ、じゃあキムチ焼肉のタレ、なんかまだいっぱいあるん
ですね。もういっぱいになりますね今からの焼肉シーズンになって2つあればもうバッチリの、
バッチリですね。
そうなんです。健康になりますので
早速この後あの走って
帰
って
きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします
よろしくお願いします。あのリチャード先生はキムチとか大好きですか。
あ、好きですよ、はい、あのやっぱり結構あのお酒関係とかが好きですので、はい、おつまみとして美味しいですからね。キムチはビールとか進みますね。
あ、なるほど、はい、いいですね、
はい、
ショウさんもキムチ食べます。
辛いもの大好きで何でも好き
じゃ あのものすごく辛いカレーライスでも食べれる感じですか。
そうですね、いつも自分の調味料いつも持ってる、自分の一味今でも持ってる毎一味
一味を持ち歩いてるんですね。
たらーん
でかい瓶がでかい。
アメリカで買ったけど、
はい、
キロの単位で買った
キロ単位で
安いだから生徒にも食べさせられる、はい、あどうぞどうぞめっちゃ辛いけど
ものすごいなんかあの独特な容器に入ってますけど、これこの容器じゃなくて袋でキロで買ってて、あのなくなれば補充する感じですね。
はい、そうですね。
素晴らしい。梶原さんから見てもすごいですよね。
そうですね、あのぐらいに辛い好きな方初めて
何にでもかけるんですか。
給食にかけて、あの味噌汁にかけて、肉にかけて、魚とか刺身にかけないけど、それ以外はしょっぱいものにかけるね。はい、
あのショーンさんって味覚障害っていう日本語してますか。
味覚障害
あの味より多分刺激が好き、なんかはあっていう、あの楽しさ、わかんない
なんか辛いものだけはあの味覚じゃなくて痛覚らしいですもんね
多分。
でもね、私 の、はい、あのイギリス人の親友が、はい、石巻に遊びに来てくださって、
はい、
であのお寿司食べたいって言って寿司屋に連れて行ったんですけど、はい、震災前ですけど、であの彼も大のわさび好きで、
はい、
もうその寿司の親方がびっくりするぐらい、あのそのお醤油よりわさびの量多くバーとか入れてもうほとんどペースト状みたいな感じになってて、
はいはい、
うん、わさびをちょっと醤油で溶かしたみたいな感じで食べてたので、
はい、
やっぱり辛いもの好きな人は本当に世界中にいますね
話題が広がってきたところなんですけどもあの今週お時間になってしまいましたので、
あら、
またあのこれは来週続きをあの話したいと思います。今週ありがとうございました。
ありがとうございました。
石巻の未来を語ろう、なんでも座談会。お話はまだまだ続きます。6月の後半は石巻で暮らす 外国人の皆さん座談会をお送りしました。なおこの放送は一部 BGM などを変えて何でも座談会の Facebook にて公開しています。もう一度聞きたい方、聞き逃した放送がある方はぜひラジオ石巻ホームページトップ画面の左側にある何でも座談会のバナーをクリックして Facebook ページにお進みください。来週の放送もどうぞお楽しみに。ここまでのご案内はラジオ石巻の青木恵美でした。石巻の未来を語ろう何でも座談会。この番組は快適で潤い豊かな生活を提供する蛇口一体型浄水器水工房の高木とオリジナル焙煎で石巻から美味しいコーヒーをお届けします。コーヒー工房石川、賢い暮らしのパートナースマートホーム株式会社、アコースティックコンサートホール N ズスクエア、南中里3丁目多目的スペース K ボックスの提供でお送りしました。